もしもし、テレフォン人生相談です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。今日どんなご相談でしょうか。
はい、娘のことでご相談をしたいのでよろしくお願いいたします。
お嬢さんのことで、はい、どんなことですか。
5年ほど前から娘が水商売に勤めている男性で、お父さんは自殺されてて、お母さんとは絶縁で一人で頑張っている男性と交際しているっていうことを娘から聞いたのです。
はい。
そして8ヶ月ほど経ったら、男性が仕事のトラブルによって行き先がないので、娘がアパートを男性のために借りたんです。
はい、
はい。そしてしばらくすると、なんか娘が言うには、彼がちょっとこう病気になったりして、で、まあ、しばらくしたらもう大丈夫だからっていうことで、まあ、私もほっとしていたんですけど、いつまでたってもなんか仕事に男性がつかないので、
はい、
ちょっと心配してて、それでその頃からだんだんこう娘も私にお金を貸してほしいとか言うようになったんです。
はい。
で、それと同時に娘も昼も働き夜も働くっていう、もう本当に毎日働くような生活になってしまって、でもうおかしいなと思って、主人と二人でそのアパートに行って、アパートから追い出すんですけど、また男性が帰ってくる。それが2回ほど繰り返してまして、
はい。
で、まあ、ずっとその間も働いてないんです。
はい。
まあ、そういうことを2年間ぐらい続けてまして、でも別れなくて、で、ある時に娘とトラブルがあって、娘がアルバイトに行く道の途中に男性がいて、道に立ち塞がってたので、娘がの車のフロントガラスを割ったんです。
男性が、
男性が、はい、はい。で、警察に行ったんです。で、娘の話を聞いただけで交際のもつれで片付けられてしまって、で、警察に訴えることもできなかったんです。
はい。
で、その時に私の携帯に、もう別れるのでみたいな連絡があったんですけど、まだまだそこからまた娘と彼はつながっていて、
はい、
それで、これではもうダメだと思って、今までは娘がかわいそうだなと思ってたんですけど、で、娘はまあ家とアパートを出入りしてたんですけど、もうこれではダメだなと思って娘を追い出したんです。
どちら、家からですか。
家から、
はい。
そして何ヶ月か経って、相変わらずやっぱり家に、携帯の催促状とかクレジットのハガキが来るので、娘のところに行ったら、またその男とちょっと揉め合いになって、以前にもその掘り出した時に無理やり追い出したりしてことがあったので、今度男性曰く、今度来たら包丁を持ってくるから、今度は何があっても許さんみたいになってしまって、で、私もその時にドアに腕を挟まれたので、警察に行ったんですけど、そういうことを言っててもやっぱり娘と私身内ですので立証ができないということでダメだったんです。
うん。
で、それと、はい、そのお母様に会いに行ったら、お母様がおっしゃるには、男性は結婚してて、職場の女性と娘と付き合う前なんですけど逃げたらしいんです。はい。で、逃げてから娘と出会ったみたいで、
逃げたというのは結婚をしてる
状態、そうです、してて、で、職場の娘と付き合う前の、はい、その職場の女性と逃げたらしいんです。子供さんも2人いらっしゃったらしいんですけど、で、そういうことがあって、あとのその
今その法的にその男性には妻子がいるわけですね。
それで、その奥さんが、まあ、家で待ってたらしいんですけど、やっぱり先行きが良くないので、お母さんがもう離婚させたらしいんです。
はい。
で、まあ、向こうのお家の方もまあ承諾して離婚して、まあ、今はだから、
法的には、
まあ、そうです。でも、はい、あなた、その男性に結婚してましたよねって言っても知らないって言い張るんです。
うん。まず娘さんおいくつですか。
27歳です。
27歳。
はい。ね、ごめんなさい、6歳です。
26歳。
はい。
5年前からということは、まあ、20歳とか21の頃に知り合ったということですね。
そうですね。はい。
で、その時もお嬢さんは働かれてたんですか。
そうです、働いてました。はい。
で、水商売をその頃その男性はしてたということですね。
そうです。
この男性は今いくつですか。
27です。
27歳。あ、まだ若いんですね。
はい。
うん。まあ、今お聞きしたところでは、まあ、徹底的なダメ男ということですね。
はい。
何から何まで責任もないし、
そうです。
ダメ男だからじゃあ嫌いになるかっていうと、まあ、嫌いになる瞬間も多々あったんでしょうけども、
はい、
やっぱり一緒にいるわけですよね。
そうなんです。
つまりもう例えばもうほとんど犯罪者のようになって居座っていて、 怖くてしょうがなく渋々ということなのかじゃなくて、やっぱり男女のなんかこう通い合うものがあってそれでやっぱり彼と離れられないのかどうなんですか、後者の方なんですかね。
多分そうだと思います。で、私が思うにはもしも向こうの親御さんが彼がこういうことを言ってるので刺すとか包丁でとか言ったので、
はい、
もし何かあったらあの近所に住めなくなったり、私もそうですけど男性の方のお家も住めなくなったりするので、
はい、
できたら迎えに来てあげてほしいなって思うんですけど、自分から帰るっていうことはなさそうなので、またちょっとクレジット会社から、
はい、
あの催促のハガキとか来てるので、多分もう本当にそのお金もちょっと少しずつまた膨らんできてるので、ものすごい額になったら、まあ、私としたらどうしようとか、
どうしたらいいのかっていうことですね。もうそこからこう脱するためには。
そうです。
じゃあ今日の回答者の先生ご紹介いたします。はい、弁護士の大迫恵美子先生です。よろしくお願いします。
お願いします。
もしもし。
はい。
あのまあどうして別れないのかっていうのはね、あの、はい、お母様のお話だけではわからないんですけど。
はい。
あの人はねやっぱりその理由がないことはしないんですよ。
はい。
で。まあ、相手の男の人がね あなたのお嬢さんを離さないのは、
はい、
お嬢さんといることによって、まあ、快適な状況が保障されてるからですよね。
そうですね、
じゃあなぜお嬢さんの方はね、はい、別れないのか、
はい、
あのそこのところが、まあ、ポイントですよね、
はい、
ご両親とお嬢さんとの関係、はい、お嬢さん一人っ子なんですか。
いえ、弟と妹がいます。
ああ、何かねそのお母さんとちゃんと話をしていないですよね。お母さんはなぜね、
はい、
このお嬢さんがこの男の人にそこまであの執着してるのか、
はい、
その本当の理由は分かってないですよね。あのここでね一番問題なのは、
はい、
お嬢さんが逃げて帰ってこないってことなんですよ。
そうですね、はい、
だから逃げて帰ってきたくないんだと思いますよ。で、あなたの方もねその真剣に逃げて帰ってきてほしいと思ってるのかなっていうところがよく伝わってこなくて、そのアパートから出て行ってもらえっていうようなね、
はい、
言い方ですけど、
はい、
お嬢さんが裸足で逃げてこないと、
あ、そうですね、
問題の解決にならないんじゃないですか。それをお嬢さんが裸足で逃げてくるような状況じゃないことが、
ね、ないですね、
はい、しかもあなたもそれをさせようとあんまりしてるのかどうかがわからないですね。もっとなんか根本的なところでね、あのお嬢さんと触れ合ってないんじゃないのかなっていう感じがするんですよ。あのもっとねお嬢さんの気持ちを聞かなくちゃいけないんですけど、
はい、
それをねあなたができるのかどうかもちょ不安なんです。
そうですね、
あの例えばそのご兄弟のね、
はい、
妹さんであるとかあるいはまあ近しい人でちゃんとお嬢さんとお話のできる人はいないんですか。
こういう状態になると娘もあの友達には言えないって思ってるみたい で妹には時々お金を貸してほしいとかそういう連絡が入るみたい で妹はあのそういう人を好きになってはダメだから変わらないといけないよっていうような返事をしてくれてるんですけど、
まあ、あなたもそうなんですけど、
はい、
こういう人を好きになってはいけないよっていうような話は、
はい、
あんまり意味がないですよね、
はあ、
誰か信頼できる人が彼女にいないといけないですよ、
はい、
ちょっと前仲良かった友達とかね、
はい、
何かあなたの方で心当たりのある人はいないんですか。
ああ、昔からずっと仲良くしている友達はいますけどそのことをたら娘が怒るんじゃないかとか。
いやだからね、
はい、
あの本当にねなんて言ったらいいのかな、あのとってもね、
はい、
あなたの気持ちというかがね、
はい、
真剣なのかどうかをね時々疑っちゃうんですよ私聞いてて。
もう私ではどうしていいのかが分からなくて。
まあそうなんですけど、
はい、
だからお友達にちゃんと訴えてね、
はい、
本当にこういう困ってることになってるので、
はい、
助けてほしいって言わなくちゃいけないんじゃないでしょうか。
娘の友達に。
もちろんあなたがそれができれば一番いいんですよ、
はい、
ね、 そんなお金のことばっかり言うんじゃなくて、それからあんな男ダメだとかね、ガミガミ言う、その相手の男の悪口を言うことは、
はい、
結局娘さんに対してね、
はい、
あなたの選択はもう大間違いだと言ってるだけですよね。それ非難してるだけですよね。
そうですね。
だから相手の男を非難してるつもりなんですけど、
はい、
結局は娘さんを非難してるんですよ。
そうですね。
娘さんはそれを感じてるのでね、
はい、
帰れないんですお家が。
はい。
娘さんの本当の気持ちを、
はい、
静かに非難しないで聞くことですよ。
それが例えば娘が彼のことが好きというような、まあ、私からしたら一番嫌な言葉ですけれども、
はい、
であっても受け入れるってことですよね。
それは聞かなくちゃいけないです、
はい、
それが理由ならば、
はい、
そして何度も言いますけどね、
はい、
娘さんが離れられないと言ったらこの問題は解決できないから、
はい、
諦めるしかないんですよ、
はい、
離れられないと娘さんが言ってるのに、
はい、
引き剥がす方法なんてないです。もう30近い娘を、
はい、
娘さんが離れたいと、離れたいのに離れられないという時だけしか手助けできないですよ。
なんか今度主人と私と3人で、まあ、話し合おうみたいなことを言ったんですけど、なかなかちょっと娘が時間は取ってくれないんですけど、
話し合おうもね、
はい、
何を話そうとしてるかがもう分かってしまってるんじゃないんですか。
そうですね、はいはい、そうですね。
その話は聞きたくはない話でしょ。
そうですね。もうそういうことはやめた方がいいですね、
うん、よくね話し合いっていう言葉を使うんですけど、
はい、
みんなね話し合いっていう言葉で考えてることはね、
はい、
自分の意見を通すっていうことだけなんですよ。
あ、そうですね、その通りですね。だから、まあ、何かあったら帰ってきていいんだよっていうことを言った方がいいんですかね。
何くれとなく心配していざとなったら頼りになるのはお母さんだと思えばね、裸足で逃げて帰ってきます。
そしたらこうなんか請求書とかそういうのも来るんですけど、
ね、何もね、はい、お嬢さんが借金まみれになったからといって、
はい、
あなたが払わなくちゃいけない理由はないです。
はい、わかりました。
お嬢さんを払えなくなったら破産するしかないんです。
そうですね。
それをお嬢さんがそこを引き受けるというならば、
はい、
それもお嬢さんの人生ですからね、引き受けさせるしかないんです。
しばらくそしたら見守って、もしそうやって帰ってきたら家に入れる、
帰っても大丈夫なんだなと思わせておかないといけないですね。
はい、
ちゃんと気持ちを汲んでくれてるかどうかの安心感があるかどうかは大事だと思いますね。
はい、
あなたが好ましくなくても決めるのはもうお嬢さんなのでね、だからお嬢さんが まずいなと思っているならばね、
はい、
別の道もあるんじゃないのっていうことは言ってもいいんじゃないですか。だけど男は私は大嫌いっていう必要はないじゃないですか。
あ、もう決めるのは娘であるということで。
もしもし、
はい、
横でずっとお話を聞いてたんですけども、
はい、
いずれにしましても、
はい、
お嬢さんの人生ですので、
はい、
お嬢さんの心に変化がないとですね、
はい、
次 のステップに行かないと思うんですね。
そうですね。
でお母さんとお父さん、もちろんお嬢さん大事に思うことはよくわかるんですけども、
はい、
これはもう本人に決意なり決断なりがないとですね、
はい、
何も動かないし何も変わらないと思うんです。
そうですね。
で障害があればあるほど恋愛って燃えるんですよ。
はい、
だから相手の男をお母さんが攻撃すればするほど、
あ、
お嬢さんにわずか残ってた男への恋心がにガソリンをこう入れてるようなもので、
そうですね、
そうなんです、
はい、
みんなに攻撃されてかわいそうな私の彼ってことになるんです。
分かりました。
一度それやめられてみてはいかがでしょう。
わかりました。
はい、
すいません、
はい、
ありがとうございました。
はい、失礼いたします。